ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人自得会理事長でいらっしゃいます松倉のりょう先生に今日もお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、先日知り合いの方が突然お亡くなりになりまして、まあまだ私はショックを受けているんですけれども、この突然死っていうのはどうして起きるのかっていうことを今日は先生にお話ししていただきたいと思います。
はい、私もですね、ライオンズクラブの先輩だったですし、
はい、
実は一緒にゴルフする予定も立ててたんですね。その矢先の訃報でね、非常に驚きましたね、
はい、そうですね。
突然死とはですね、まあ、健康そうに見えた人がですね、予期せずに突然帰らぬ人となることなんですけども、医学的にはですね、症状が出現してから24時間と1日ですね、
はい、
以内の予期しない内因死、つまり体の中に原因がある死亡のことを突然死と言うんですね、
はい、
それでね、わりかしこれは思ってる多いんですね、
うん、
我が国では年間10万人がね、突然死してるんですよ。このうち6万人がね、心臓の異常、心臓が原因で、はい、死亡する心臓突然死ですね。1日あたりにしますとね、160人もの人がね、心臓突然して亡くなっていると報告されてるんですね。まあ心臓の病気ってね、循環器内科とかね、
はい、
一つの科があるぐらい、まあいろんな病気があるんですけどね、大きく分けるとですね、
はい、
不整脈、心不全、虚血性心疾患、弁膜症って、この4つがですね、心臓の病気なんですね、
はい、まあとにかくこの突然死が多いっていうことも大変驚きました。そして今先生がね、心臓の病気についていくつかお名前出していただいたんですけれども、突然死を起こしやすいその心臓の病気っていうのはあるんですか？
はい、心臓突然死の大部分はですね、心室細動と言われる不整脈によって起こるんですね。で、まあ、ちょっと心臓のことをね、少しお話してみたいと思いますけど、
はい、
心臓にはですね、心房と心室って分かれてるんですね、はい、でこれはちょっと言葉で難しいので、家に例えをするとね、
はい、
分かりやすいと思うので、ちょうど今が紹介しますと、ちょうどね、2階建ての家を考えてください。それでね、1階と2階に2部屋ずつあるんですよ、
はい、
2階が心房にあたりますね、
はい、
で1階が寝室ですね、
うんうん、
それぞれ右と左に部屋があります、ですからまあ右心房、左心房、右寝室、左寝室とかになるわけですけど、要するに4つの部屋のある家のようなもんですね、
はい、
じゃあ病気はどういうふうに、まあ、想像できるかというと、
はい、
上と下の部屋と、それからその各部屋の入り口にはね、階段とドアがついてますね、
うんうん、
でそれがまあ心臓というと心臓の弁の役割ですね、それに問題があれば弁膜症という病気になりますね、
うん、
まあこれは先天的なものと後天的なものがあるんですけど、
はい、
じゃあ虚血性心臓病、例えば心筋梗塞とかね、
うん、
狭心症なんかそうですけど、
はい、
これどういう状況というと、家の一部がね、破れたり壊れちゃったような状況ですね。
うん、
じゃ あの不整脈は何かっていうと、
はい、
まあ、家が例えば地震が来て揺れてるような状況ですね。
あ、
で最後に家が歪んでね、
はい、
なんかなっちゃうと心不全、心臓のね、働きが非常に悪くなる病気に相当しますね、
はい、うん、なんかこう心臓の突然死っていうのは遺伝とかそういうのは関係があるんですか？
はい、実はですね、心臓突然死になりやすい人として遺伝性のね、不整脈の病気があるんですよ。頻度は高くないんですけどね、
はい、
これをブルガダ症候群って呼ばれてるんですけど、
はい、
よく調べるとですね、その心臓突然死したの血縁者ですね、
うん、
やっぱり心臓突然死してることが多いんですよ。
うん、
ただですね、これは頻度としては少ないので、
はい、
多くはですね、 もともと心臓の病気も持っててね、狭心症、心筋梗塞などもさっき言った心室細動を起こしやすいので、はい、突然死の原因とはなりますね。
わかりました、まあ、心臓について家に例えて大変わかりやすく説明していただいたんですが、この中で心臓突然死を起こす心室細動、そういう言葉が出てきましたよね、はい、これはどういうものですか。
まあ、心室細動というのはですね、心室つまり2階建ての家の1階の部分ですね、はい、これが不規則に振動している状況ですね。心室っていうのはですね、脈拍って言いますね、よくね、うん、拍動つまり脈を作る大事な場所ですので、心室が不規則的に収縮することによってね、血圧が出てるわけですから、はい、これが不規則になりますとね、心臓が触れるだけでね、脈が出なくなっちゃうんですよ。そのためにですね、実際は血圧が出ませんから心臓が止まったと同じ状況ですね。したがってですね、体への酸素の供給ができなくなりますので、うん、当然脳にも酸素がいかなくなるのでですね、はい、これの心室細動になりますと数分で意識がなくなってね、それでもそのまま置いておきますと死亡しますね、
はあ、怖いですね。心室細動を停止するにはどうしたらいいんですか。
これはですね、はい、心室細動を正常の脈に戻すにはですね、心臓に電気ショックを与えるで強制的に心臓のリズムをですね、リセットする電気的除細動、まあ、つまりですね AED ってご存知ですかね。よくあちこち置いてありますね、はい、あれを使う以外に方法ないんですね。実はですね、これが普及しだしたのはですね、はい、あるスポーツ選手とそれから皇室の方ですかね、うん、突然死されてですね、スポーツ中
ありましたね、
でこれがあれば助かったのにっていうようなことから、はい、確か普及するようになったと思うんですね。じゃあ AED がじゃあ持ち込まれるまではどうしたらいいか、これは心臓マッサージをする必要がありますね、うん、はい、それで脳に酸素をまあ送っといて、それでその間に AED を持ってきてもらって電気ショックを与えると、うん、でまあそれが唯一の方法ですね。
これやっぱり AED が遅れたりとか、まあ、実際にそのAED が来てもね、うん、使ったことがないと先生難しいじゃないですか。
うん、そうですね、私もそう思いますね、実はですね、あれには蓋を開けるとですね、音声が流れてその音声通りにやるとできるようにはなってんですよ、なってんですけどやっぱ慌てますからね、
そうですよね。
ですからよくですね、最近災害救急の訓練なんかでね、心臓マッサージなんかを体験している方もいると思うんですけど、その時に AED の使い方も一緒にね、やることも多いと思うんですよ。一回ね、触ってみておくとね、役に立ちますね。それで人の命が助かることもありますね。
そうですね、やっぱり防災訓練みたいなところで体験するとか、消防署が出張してそういう救命救急のね、勉強会を学校などでやったりしてる時もありますので、そういう機会にぜひ皆さん積極的に参加して体験していただくと、もしもの時に大変役立つんではないかなと思いますね。
そうですね、まあ、人が倒れたらですね、はい、まあ、心臓マッサージしてですね、人を呼んでですね、はい、救急車を呼ぶのも大切ですけど、AED も持ってきてもらってですね、電気ショックを早くすることが大切なんですけど、はい、1分遅れるとですね、10% ずつ生存率が落ちるというされてますので、5分遅れると 50% ですね、生存率はなっちゃいますので、はい、やっぱりこう急ぎて、しかも一人じゃ無理なんで、人を呼ぶってことも大切ですね。
そうですね、やっぱり1分1秒早くっていうことはよくね、救命救急で言われますけれど、1分遅れるごとに 10% 生存率が低下するっていうのも大変驚きました。でも一人でいた時にはもうどうしようもない時ありますよね。
そうですね、先日の突然死のケースではですね、はい、話聞くとですね、東京でのホテルで宴会があった後ですね、部屋に一人で寝てて朝気がつかれたってことですから、ちょっとまあ助けようがなかったんじゃないかと思うんですけどね。
やはり時間が遅れるとそこは難しいってことですよね。
そうですね。
それから心房細動という言葉もよく耳にするんですが、先ほどのこの心室細動とはどのように違うんですか。
そうですね、言葉で言うと一字文字しか違いませんけどね、心房と心室、はい、でも内容はだいぶ違うんですよ、高齢化社会になってますので、心房細動という病気も増えてます、これはよく聞く病気だと思うんですけどね、さっきの家に例えますとね、今度は2階が不規則に振動する状況なんですよ、で1階は普通にきちんとしてるんですけどね、心房細動はですね、心室細動と違って突然死にはなりません、 ただですね、2階が規則に振動することによってですね、はい、まあ、2階の中って言います、心臓内に血栓、つまり血の塊ができやすくなるんですね。この血の塊が頭に飛ぶと脳血栓となってですね、皆様ご存知の脳梗塞という病気ですね。ですから脳梗塞には実は2種類あってですね、脳の血管が動脈で詰まるのと、心臓の病気、いわゆる心房細動で血栓ができて頭に飛んで、はい、詰まるという2種類があるんですね。
治療法はあるんですか？
はい、心房細動の治療法は最近劇的に進歩してますね。血栓を防ぐワーファリンっていうのをね、心房細動の人は多分飲んでるんですね。最近ドアックっていうね、出血リスクの少ない血栓薬も登場してますので、まあ前よりですね、ワーファリンはなかなか難しいんですよね、量とかね、それから出血リスクもありますので、今度は出血するとね、この脳出血という病気もありますんでね。またね、カテーテルアブレーションって言ってですね、血管の中からカテーテルを入れて心房細動を根本的に治療する方法も最近ですね、まあ、この鹿島地区でもねやってる病院クリニックもありますぐらい普及していますので、はい、まあ、そういうのを受けるのも方法ですね。
このカテーテル技術っていうのもよくテレビなんかでもね最先端やってますけど、はい、すごい進歩ですよね。
そうですね、今いろんな意味でね、はい、弁膜症なんかもカテーテルでね、うん、治したりとかですね、もう血管内治療というのはすごい進歩してますね。
はい、最後にですね、心臓の突然死を予防するにはどうしたらいいかアドバイスいただけませんか？
はい、これが予防できたらいいんですけど。
そうですね。
でも健康的な生活をする以外に実は方法はないですね。
ああ、やっぱりそこなんですね。
具体的にはですね、激しい運動や過度の飲酒を避けるのが一番なんですけど、でもスポーツ選手なんかね、激しい運動するのが仕事ですから ね、
そうですね、
これ避けようもないんですね。ですから時々こういう突然死になるスポーツ選手が出るんですけど、まあそれはやむを得ないところもあるんですけど、ですからそういうところのねコーチとかね関係者は AED の使い方をね最近では講習されていると思います。それから先ほどの、ね、突然死のケースでですね、
はい、
実際よく聞いたら毎年の健康診断で異常がなかったっていうんですよね。
そうですか、
はい、ですからお祝いの席でね、
はい、
過度の飲酒、気分が良くなってね飲みすぎたのが原因だったんじゃないかなとちょっと想像するんですけどね。
まあ、なかなか突然死を予防するのは難しいということですけれども、とにかく先日の、ね、放送でも先生お話しくださいましたけど、健康的な生活をしていくということがやはり今日のこの問題でも言えるんですね。
そうですね、いずれにしても生活習慣病と言われてますね、はい、高血圧とか脂質異常症、糖尿病などの治療をきちんとしてね、
はい、
定期的な運動をしたり健康的な食生活を続けるのがもう最大の予防になると思いますね。
はい、ぜひ皆さんもご注意ください。今日は突然死と心臓病と題してお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。